転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2月14日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
おはようございます。
ですね、先ほど少しお話ししてたんですけども、今ね朝6時なんですが、少しは空がね青く見えて、ちょっと前はもう真っ暗で何にも見えなかったんですが、ちょっと日が長くなってきたのをこうなんか実感しますね。
うん、日に日に、はい、春の訪れってやつですか。
そうですね、
はい、
はい、それがなんかねすごい実感します。こうやってやって同じ時間にやってるとね、はい。今日の関東地方のね、お天気はなんか曇りのち晴れとかいうことなんですが、まあ日本海側はね、なんか、また大雪に、注意してくださいっていうことみたいですし、まあ関東地方とかね、東海地方でもなんか雪がちらつくことがあるんじゃないかっていうことなんで、すごくね、寒いと思いますので、皆さん気をつけていただきたいなと思います。団長は寒さに強そうですから大丈夫ですね。
え、なんで？
いやいや、アウトドア志向なんで
、
寒いとかいうことはないだろうなと思って。
寒いっすよ。
あ、そうですか。それとこれとは別ですか。
寒いっすよ。
ね、寒い時は焚き火に当たればいいってことですね。
そうですね。
はい。それではですね、今日は後ほどね、お楽しみコーナーが、たっぷり撮るために、早めに団長の一週間に行きたいなと思いますが、よろしいでしょうか。
はい。OK です。
はい、では行きます。
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間お願いいたします。
はい、先週1週間はちょっと今また手帳見てますけど、そんなにあれやな、なんかあんまり やってないというか、まあ、行事的な類はあんまないですね。
うん、
うん、で8日の水曜日の夜は、横浜ベーシック授業をやってましたね。
うん、はい。
横浜は、まあ、他もそういうのはありますけど、うん、結構こう、なんていうかな、神奈川県の人たちがお集まりになって、まあ、西は、結構来ないだね、どこだっけな、あれ。
はい。
海老名じゃねえわ。ザマ。なんかあのあたりからね。
うん、
それから横浜近郊まで、割と広いエリアでお集まりいただくみたいな感じですけど、10人ちょっとで。
はい。
もう部屋が割と狭めなんで、もう本当にこう、密着アットホーム型でやっていましたね。
なるほど。
なので、神奈川県の方、ご参加いただけるので。
はい。
ぜひね、来ていただければと思いますね。
そうですね。
それから、あとはね、10日の金曜日は、ザ・ステージという3月11日に、まあ、メンバーさん向けのビッグイベントをちょっと控えてるんですけど、
うん、
まあ、ザ・ステージという名前だけあって、ステージに登壇いただいて、そこで自分の今までの人生を語るみたいなね、
うん、
いうのをやるんですよ。で、マイクなし、スライドなし、
うん、
自分の身一つで40人ぐらい集まった人に語りかけるという、
うん、
なんかそういう催しなので、で、そういう元まあ役者さんやっていらっしゃった演劇指導のプロの方が、
うん、ま
あ、監督で立ってね、ずっと指導をやって、それ2回目の特訓があったんですけどね。
うん、
で、まあ僕は隣の部屋で何気に聞いてたんですが、非常にこう、ビシッと、なんか、
うん、
なんかのオーディションを見てる的な、中でね、
うん、
やってまして、うん、はい。ちょっと今までにない、 まさにステージっていうのは出来上がると思うので、
はい、
3月11日、赤坂ですね、やりますので、メンバーの皆さんは、まだ参加クリックを押してない方は、ぜひ、
うん。
行った方がいいですね。
そうですね。
自分に跳ね返ってくるものが多いですからね、これ。うんうん、人のを見てね、とりあえず観客と思って行ったら、びっくりしますけど、うん、自分に跳ね返ってきますから、
うん。
まあ、ぜひ参加してください。すいません、はい、メンバー限定なんで。
うん。
それから、週末はね、通常通り授業があったんで、まあ、3連チャンでやってまして、週末ベーシック授業っていうのがうちの事務所でやってます。それが午前中ですね。
うん、
狭いところに16人集まっていただいても、もう大入り満員でですね、毎回週末は盛り上がるんですけど、まあそういうのあって、で、その午後はハイブリッドキャリアスクール15期16期っていうのがありまして、それのアフターのフォローアップの講義。それから12日の日曜日は今度は17期というのがやってるんですが、実践コースっていうですね、実践に向けてやるバージョンがあるんですが、それのデイ2ということで、
はい、
バンバンワークやっていただいて本番に備えていただくというですね、ことをやって、週末は3連チャン授業でしたね。
なるほど。
はい、そんなことで、はい、まあ、まあ、いつも通りの状態ですけど。
はい。
そんな感じでした。
あ、なるほど。はい。もう、授業三昧ということですね。
そうですね。
はい。校長先生らしい一週間だったということで、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。今日もね、ちょっとやってますよっていう通知が遅くなっちゃったんで、皆さんあれですけども、ね、今日たくさんまた聞いていただいてます。またね、メッセージありましたらぜひね、後のゲストの方への応援もぜひよろしくお願いします。はい。それではですね、早速、ちょっと時間がね、もったいないので、本編の方に行きたいと思います。はい。それではですね、今日の本編です。今日の本編は、待望のですね、ゲスト会、魔王こと白倉栄一さんを、お迎えしてお送りしたいと思います。これですね、自分が熱いラブコールを送って出ていただきましたので、自分も楽しみにしてます。それじゃあ、団長、魔王。
はい。それではですね、今日はゲスト会ということで、今ご紹介のありました、魔王こと白倉栄一さんにお越しいただいております。まあ、おはようございます。
おはようございます。
ずっとどこから喋るのかドキドキしてたでしょ。
ああ、してましたね。すごく、緊張してましたね。
はい。ラジオ放送っていうのはね、なんかこう、本当はこう、対面でやってる体なんだけど、スカイプでやってたりすると顔も見えないし、
はい、
なかなかね、タイミングとか表情が見づらいとこありますけど。
そうですね。
はい。で、前々回ね、実は、セッティングしてたんですけど、ちょっとスカイプの調子が悪くてですね、2週間お待たせしたということでしたが、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。今日は会長ですね、声がね。
今日は、でも、ほとんど緊張して寝れなかったですね。
え？マジっすか？
はい。
いやー、じゃあ終わったらぐっすり寝てください。
はい。
はい。じゃあ、最初にですね、簡単に自己紹介していただいていいですか？
はい。はい。私、ニックネームは、魔王という形で、本名は白倉栄一と申します。なぜ魔王かというと、まあ、昔からハクション大魔王が大好きで、自分自身もやっぱり太ってたんで、魔王というニックネームをつけました。車椅子ライフデザイナーという肩書きで、車椅子、私自身が車椅子ですので、車椅子の方々が、活躍できるステージを作っていきたいという活動をしております。
はい、ありがとうございます。なんか、模範回答のような、1分スピーチでしたね。
あ、ありがとうございます。団長のおかげです。
いやいやいや。まあ、そういうことでね、車椅子ライフデザイナーっていう肩書きですか？
はい、はい、そうです。
なるほど。それって、車椅子ライフ、なんかどういう意味合いが入ってるんでしょうかね？
車椅子のやっぱり生活という部分で、まあ自分が脊髄損傷という立場であるので、その生活が少しでも今までできないということができる生活を、まあ、変えていくといったところで情報発信とかもしていくっていう部分の立場でその名前をつけました。
なるほど。車椅子でいらっしゃる方のこう、ライフ、まあ、生活もっと人生をデザインしていくみたいな、そんなイメージですかね。
そうですね。
なるほど。いい名前ですね。
ありがとうございます。
そういう意味で今、脊髄損傷といったようなことをね、お話しいただいたんですけど。
はい。
まあ、そんな中にあって、なぜ今回起業していこうと、いったような気持ちになったんでしょうか。
はい。まあ、簡単にまとめますと、自分がちょうど2005年ですね、その時から、まあ、バリアフリーの調査をずっと続けています。ちょうど12年間経ちましたが、その中でやはり今までいろんなところを自分で体験して、確認をしていったときに、やはりまだまだバリアが非常に多いと。それでやはり車椅子の人が住むという事情も、やっぱりまだまだ改善の余地がたくさんあると。それでまた当然2020年にはパラリンピックもありますので、その部分で私自身が、体験したことも踏まえて、少しでもいい生活が、人生が送れるように、なんとかネットワークを作りながら作っていければというふうに思って、起業したいというふうに思いました。
なるほどね。まあでも普通に考えると、その自分のことで結構精一杯になるのかななんて想像するわけですけど、
はい。
それを飛び越えて、なんていうか、世のため、人のためなんていう気持ちになるっていうのはね、すごいことだと思うんですが、なんかそこをこう、書き動かすっていうか、なんかそんなものがなんかあったんですか？
うん。まあ、自分が今まで大手総合スーパーでずっと勤めてはきて、まあ、課長までさせていただいたんですが、まあ、その仕事は、まあ、言い方を変えれば、私でなくても、できるというふうに思ってたんですね。うん、まあ、自分はその中でパフォーマンスを、出したいと、発揮したいというふうに思ってたんですが、でも自分が、やった方がいいっていうか、やるべきような仕事っていうのは別にまたあるんじゃないかっていうのが自分の、考え方の、まあ、転換という形で自分がやることになったということ、やりたいと思ったことですね。
なるほど。自分でなくてもできる仕事ではなく、自分じゃないとできないと。そういうことですか？はい。
そうですね。
なるほど。その自分じゃないとできないって思ったあたりはどのあたりですか？
そうですね。まあ、実際に車椅子ではない方がもちろん当然バリアフリーの活動も当然されているのももちろん知ってますけれども、車椅子の目線でなければ、やはりその、例えばいろんなトイレだとか、風呂だとか、まあそういったものも踏まえて、あとは、まあいろんな道路とかそういったところもアドバイスとか、まあいろいろできるのは自分自身が車椅子であるから余計わかるんではないかなというふうに思って活動してました。
なるほどね。素晴らしいことですね。やっぱご自身が実体験してないと、
はい。
相手にこう、同じ目線では向き合っていけないというあたりですよね。
そうですね。
ちなみに、その車椅子になられてどのくらいなんでしょうか？
車椅子になって、ちょうど1996年の9月1日に、まあ、交通事故で脊髄を損傷してから20年が経ちました。
ああ、20年ですか。なるほど。そうするとも、かなりの、なんていうか、期間というかですね。
そうですね。
20代の頃ですか？
24 歳ですね。
24歳。で、今40。
44ですね。
4。ああ、なるほど。ということは、本当にこう、社会人真っただ中のあたり。
そうですね。ちょうど会社に入社してから、1年と、まあ、半年ぐらいが経とうかなって言った時に事故になったということですね。
ああ、なるほどね。そうすると、余計のこと、こう、社会人になってからの一番こう、なんでしょうね。みんな仕事に油が乗ってという時期を、
はい。
その車椅子の、生活の中で、生きてこられたと。
そうですね。なかなか、やはり、ちょうど青春の時期でしたから、
うん、
まあ、その時期で、まあ、自分が車椅子になったっていうのも、もちろん当然、今の現代医学では治らない、まあ、病気ですので、
うん、
まあ、それを受け入れるということが非常に、やっぱり、大変でしたけれども、
うん、
でもまだ未来がね、やっぱり、10年後、20年後の医療の再生医療とか、まあ、そういった現代医療は変わってくることを、まあ、希望に持って、まあ、ここまで生きていくことができたって形ですね。
なるほどね。まあちょっとその、実際にそういう体験をしてないんで、なんともこう、想像がつかないところですけど、本当にこう、ある意味絶望の淵に立つというか、
はい。
そんな感じなんですよね、きっと。
そうですね。やっぱり、人によっては、やはり残念ながら、引きこもってしまうとか、まあその後の社会に適応できなくて、残念ながら、まあ、自殺をされる方とかもいらっしゃるのが現実ですから、
うん、
やっぱり人によっては、やはりその受け入れるまでの時間がどれだけかかるかっていうのは、いろんなパターンが変わってくると思いますけれども。
うん、なるほど。そんな中にあっても、魔王はそれを受け入れて、そして前へ向いてということで、こう生きてこられたわけですけども、
はい、
そのあたりの原動力って何なんですか？
やっぱり家族ですよね。家族がやはり支えてくれたというのが一番大きいですよね。やはり亡くなった父が、まあ、将来いつかは、まあ、歩けるようになるような時代が来るから、今は歩けないけど、まあ、そのために準備をしとけという話をされて、それでまあ、あとはやはり、もちろん当然、病院の先生方とかも、まあ、友達とかもそうですけれども、まあ、皆さんに恵まれたっていうことが一番大きかったと思います。
なるほど。お父さんの存在は大きかったんですね。
大きかったですね。
ああ、なるほど。そうか。いや、ちょっと今、話しながら、以前ね、魔王は最近、こう、日々、いろんな情報発信をされてるわけですが。
はい。
ちょっといっぱいされてるから、そこの投稿まで戻るのが大変で。うる覚えになっちゃうんだけども、一回、はい、トイレ掃除のね、おばちゃんの話をブログで、
はい。
ブログを、そういうのをこう、シェアした時があって、そこにすごいいい言葉がね、入ってたんですけどね。
はい。
魔王のね。
はいはい。
覚えてます？
覚えてますね。
うん。その今ね、言葉を忠実に伝えようと思って、遡って、探してんだけど、ちょっと、ずいぶん前なんで。要は、
そうですね。
うん。ちょっと本当はちゃんと伝える、読んで伝えるべき言葉なんですけど、まあ、過去を振り返るより未来に向かって、みたいな、なんかそんなニュアンスのことがあったんですけど。
そうですね。書きましたね。う
ん、どんな話でしたっけ？
ちょっと僕も今、戻りながら、ちょっと、急に、まあそこはちょっと、僕も振られるとはちょっと思ってませんでしたか
な。あ、出てきた。ちょっと読みますとね。
はい。
あ、そのトイレ掃除のおばちゃんがいて、まあこの元々の記事はね、そのおばちゃんを学生が、なんていうかな、嘲笑したっていうのかな、なんか、こう、バカにしたのを、そこに居合わせた社長が、一言物申して、君たちは何を考えて生きてるんだみたいなんで、なんかそんなね、話の後に、
そうですね。
魔王がこう書いてるんですね。でも、私が車椅子生活になってしまった過去は、悔やんでも何も変わりませんが、未来は自分の思いによって変えられると思っています。事故で死ななかったことにむしろ感謝をしております。自分の生き方を誇りに思って過ごしていきたいものですね。
そうですね。
という、こう、書き込みをしてくれていてね。
はい。
このおばちゃんの話も非常に感動的だったんだけど、この後半の4行もね、はい、こう、グッとくるというか。
はい。
いろんな意味でこう、 自分にも、ああ、そうせなあかんなってこう、学びのあったフレーズですよね。
ああ、そうですか。そう言っていただくとありがたいですね。
なんかこういうのがね、まあそういう環境に置かれてしまった人に対して、もっと言うと健常者の人にとっても、ね、障害を持ちながらこういう気持ちでやっている魔王がいる。そんな中でね、五体満足でやってんだから、どうすんねんみたいなね。なんかそういう励ましにもなるなと思ってね。素晴らしい表現だと思いました。
はい。
うん。はい。というようなことで、あれですね。で、まあ、元に戻ると、サラリーマンの間、だからその間で、でも課長まで行ったんですよね。
そうですね。
ああ、それって普通どうなんですか？あんまない話ですか？
ないですね。私が勤めてた会社でも私しかいなかったですね。
それ、なんでそんな風に、まあ自分で言うのも難しいかもしれませんが。
そこまで。恵まれたのは当然あったと思いますけどね。まあ、途中やっぱりいろんなことは、ありまして、やっぱりどうしても車椅子だからできないとか、いうような形で見られたことも当然ありますし、ただ、それでも、なんとかして、まあ、自分にとって、自分ができない仕事というのは当然、やっぱりあるんですよね。やっぱり荷物を持ったりとか、もちろんレジに緊急で入るとか、そういったことは残念ながらできないんですが、ただできる仕事の中で、自分が、頑張れば、健常者の人と比較するのは良くないですけれども、その人以上に、まあ、頑張ることができるっていうふうに自分では思ってたんです、やっぱり。
なるほど。
そうすれば自分が、例えば人が、例えば5分かか、10分かかるところを自分が5分でその仕事を済ますことができる。まあ、例えばそれは単にパソコンの入力だとか、電話応対ができるということではなくて、まあ、それ以外の部分のことでも含めて、どんな対応でも、素早く、スピードを持って解決することができて、さらにその中の成果ができれば、まあ、車椅子の人であっても活躍できるっていうふうに自分ではやっぱ思ってて、それをやっぱり認めてくれた上司がいたっていうことがやっぱ大きかったと思います。
なるほどね。でも現実はなかなかそういう障害を持った方にとっては、そういう環境ではないのが現状ですか？
そうですね。やはり、私も、車椅子になって、まあ、このような活動をしたことで、調べていくと、やはりその、賃金とか、条件が悪いので、退職理由に挙げている方は、30% ぐらいいますから、やはりその、例えば障害者枠で会社に入社したとか言った場合には、さすがにそこから昇進もなければ、その後、ずっと同じ立場で仕事をしていくなんていうケースは、よく見られると。でも私たちはもちろん当然私は腕も効きますし、当然別に頭も別に普通に考えることもできますから、まあそういった手前では、チャンスっていうか機会を与えていただければ、あとはそれを伸ばしていくいかないかは、まあご本人の問題になるかなというふうに思ってます。
なるほどね。はい。そういったようなところも踏まえて、車椅子ライフをデザインしていくっていうことですけど、
はい。
車椅子ライフもすごい範囲広いことだと思うんですよね。
はい。
そんな中にあって、どこからまずやっていこうってことでしょうか。
まあ私が今までずっと10年間ぐらいやってきたのは当然バリアフリーの部分を、いろいろと自分で実体験をもとにやってきたんで、まあそれを、まあ企業とかに、まあ今後、2020年のパラリンピックも開かれるので、当然そこで、まあお客様対応とかも含めて、まあ、車椅子の人が使いやすいような状況であるっていうことがまず入り口だと思いますし、あとは実際に車椅子の方が、雇っているという職場の中でもっと活躍できて、企業も、障害者の方もウィンウィンの関係でお仕事ができるところに自分が橋渡し役としてなっていければというふうに思って活動していこうと思ってます。
なるほど。バリアフリーという入り口とともに雇用ですか？
そうですね。
うん、そこのところにやっていこうかと。
はい。
いうことですね。
はい。
はい、ありがとうございます。まあ、限られた時間なんでね、もう結構時間いっぱいになっちゃったんで、まだまだ今から話が具体的になりそうなとこなんですけど、残念ながら時間来ますのでね。
はい。
じゃあ最後になりますが、これからその車椅子ライフデザイナーとして、どんな未来を作っていきたいか、はい、そのあたりをちょっとお話しいただいていいですか。
はい。まあ、自分では車椅子であったことっていうのは、当然、不自由も感じて、いろいろと、まあ、健常者の人から見たら大変だなって思うことがたくさんあります。自分もやっぱり大変だと思いますけども、先ほど団長が述べてくださったように、まあ、過去をもう悔やんでも変わらないと思ってるんですよ。もうこれは過去は変えられませんから、まあ、そのために逆に未来に少しでもやっぱり自分の中でこうしたい、ああしたいっていうふうが思っていく。これが私自身だけじゃなく、他の車椅子のユーザーの方々も、そう思っていただければ、やはりエネルギーが発信できれば、もう当然そこで企業とか周りの方たちがいろんな考え方も変わってくると思うんですね。そうすると、全員の方が、少しでも、過ごしやすいような環境になっていくんではないかと。そこにやはりどうしても、自分としては、未来に対して力強く頑張っていきたいというふうに思ってますので、ぜひともその活動を続けていきたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。そういう熱い魔王なんですけど、どうですか、リスナーの皆さん、ちょっと会いたくなりませんか。
うん、なりますよね。
なりますよね。はい、風貌もハクション大魔王なんですよ、実はですね。うん、非常にこう、受け止め感満載のね、
うん、
方なので、ぜひ、魔王に会いに来てください。
うん。
うん。で、まあ、彼は、これから発信の中でね、いろいろセミナー講師とかもどんどんやっていこうっていうことで、まあ、今日の話のネタだけでもね、結構話せるネタたくさんあったなと。
うん。
まあ、みたいなことを思っていて、ぜひ、もちろん車椅子の障害を持った方はもちろんのこと、健常者の僕たちにとっても非常にこう、励みになるね。
うん。
いろんな意味でこう、学びの多い、
うん、
発信をしてくれる人ですから、これからに大いに期待したいですね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと時間いっぱいになっちゃったんで、そんなとこで、
はい、
今日は朝早くから睡眠不足の中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まだね、このままでね、お待ちくださいね。はい、ありがとうございました。団長いいですか。
はい、大丈夫。
はい、ありがとうございました。はい、それではですね、ちょっとエンディングの方に行きたいと思います。はい、今日もですね、お聞きいただきありがとうございました。魔王はね、今日出演していただいたと同時に、いつもはね、ヘビーリスナーということで、聞いていただいて、コメントもたくさんしていただいています。本当にありがとうございます。それではですね、ちょっとお知らせのコーナーです。このいうですね、熱い団長、それから同じく熱い魔王にですね、会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。2月11日土曜日、池袋、2月16日、五反田、すみません、11日終わってましたね。25日、大阪、3月2日、埼玉、3月8日、木曜日ですね、横浜であります。それからですね、企業について、コンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方はですね、2月18日土曜日、池袋、2月26日、大阪、3月20日祝日ですけれども、こちら池袋の方であります。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週はですね、人脈作りと人とのつながりの違い、もう一度言います。人脈作りと人とのつながりの違いです。Facebook ページの方はですね、転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始まる自分サイズ企業準備の学校、転職塾Facebook ページで検索をお願いします。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールの方はですね、manage@fineinc.net までお願いいたします。魔王、本当に今日どうもありがとうございました。 ね、あの自分としてはね、あの例のあのバリアフリー調査ツアーのね、あの報告会をぜひ楽しみにしてますので、多分撮りためたあの GoPro のね動画もたくさんあると思うので、ぜひぜひね、あの報告会やっていただきたいと思うんですが、
ちょっと割り込みますよ。
どうぞ。
はい、は
どうぞ団長。
ちょっと浜ちゃんの通信状態が良くなくて。
あ、本当ですか。
うん、終わりのお知らせから今のところにずっと聞こえないところが途切れちゃったんで。
あ、本当ですか。
はい、
すいません、ちょっと後であの修正します。多分放送は流れてそうな感じがするんですけどね、ちょっとちょっと後でまた確認します。あ、聞こえますか。大丈夫ですか、ね、
今聞こえます。
あ、聞こえました。はい、
そこまで切れちゃった。
あ、本当ですか。
はい、
はい、多分スカイプの方だけちょっと切れたのかもしれないですけど、あの魔王のね、報告会をね、ぜひあの楽しみにしていますので、ぜひ企画していただけないでしょうか。
はい、よろしくお願いします時間があればやらさせていただきます
ね、団長も聞きたいですよね、報告
会。はい、ぜひ
ですよね。はい、まあね、ちょっと自分はあの魔王の発信するブログでね、だとかコラムで、ビジネスホテルなんかの、こうバリアフリーの部屋の現状とかね、ああいうのをやっぱり自分全然気がつかないところをやっぱりそういう目線で発信していただくと、本当にもっとね、こう普通皆さんに伝わるんじゃないかなと思うので、本当に大事な活動かなと思います。ぜひぜひこれからね、頑張っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、それではですね、すいません、ちょっと途中トラブルあったかもしれませんけれども、今日もですね、皆さん聞いていただいてありがとうございました。ちょうどね、お時間となりましたので、ここまでにしたいと思います。それでは、お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんと、
魔王の白倉栄一でした。
はい、ありがとうございました。それではいつもの決め台詞をお願いします。せーの、
いってらっしゃ い。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。